させてもらってました会長の愛知の方に、来られた方にはあの何度かお会いしてますかね。まあ今から3年前に僕は、まあ大阪、言葉聞いたら分かると思うけど関西なんですけれども、トヨタの機関工ということでこの愛知県に来ました。で安住半島の、ね、先っちょにある田原工場というところで、まあ、レクサス作ってたんですけれども、まあ労働者の戦いには労働組合入らなあかんなと思って、トヨタロードに行ったわけですよね。まして入れてくださいって言って、機関庫はダメですって言うて入れてくれなくて、で、まあ仕方がないか、そこから連合系の労働組合さらに4つもあったんですけど、4つとも入れてくれなくて、まあ、仕方なく名古屋プレアユニオンにやっと入れていただいたと、そういう形で、まあ、やっておりました。で、まあその後、ちょっと田原っていうのは、ね、名古屋まで行くのに2時間かかるんですよ。ちょっとこれはもうきついなということ で、ただまあ機関庫はそこでもずっと3年間働くもんですから、部署替えしてくれって言ってもできませんので、一旦辞めて、で日建総業という派遣会社からトヨタ車体タリアですね、名古屋までもう20分ぐらいのところにある工場で、まあ、勤務、続けると、まあ、そういうことをやっておりました。これが2年前のことですね。でその時に、まあ、フィリピントヨタローソンの、ね、こういった戦いなんかも知って、まあ偉いなと思う、ね、日本でなんぼ労働組合やってる会社って命狙われるということはまずないわけですけれども、ほんまに殺されるとかね、そういった状況の中でそれでも頑張ってる、しかもなんかこう、そういう厳しい情勢であるのに、なんかこうクリスマスパーティーと一緒にね、敵大会やって、なんかこう星とか飾ったりしてね、なんかこう明るいよなっていうようなんで、ぜひ応援したいなということでこちらの会にも入れてもらいました。で、おととしのあれですね、9月、第2回、国際キャンペーンの時、トヨタの社長さんにお手紙書こうということで、僕も、9月14日ですね、僕は基本的にはテンプレートのやつにサインするというのはあんまり好きじゃないんで、一から僕は今日建総業でトヨタ社長に働いている社会というもんですけどって言って、まあ、お手紙を書いた、いきなりその4日後に、10月9日をもって雇い止めと言われました。ちょっと普通雇い止めするときでも1ヶ月前は言うもんやろと、なんでこんな2週間前になって、しかも手紙投函した4日後っていうのはどういうことやねんと、いや、トヨタ社内から突然日建総業180人減らしてくれと突然言われたんですよと。で、その、10月9日でちょうどこの雇いの期限になってるのがたまたま酒井さんやったんですよと。ですからやめてください。おかしいなぁと思って、まあ、団体交渉を申し入れたんですけれども、すると10月になっても、日建総業はジョブナップという、自前の求人広告誌持ってるんですけれども、見てみると、トヨタ社体に、9号、ニュースタッフ100名大募集、10月中に入社された方には10万円プレゼント、何やこれはというふうに迫ったところ、日建総業は、すいません、それは手違いで出してしまった広告であります。手違いで出してしまったんですか。ということは僕に雇い止めを通告してから後には実際には募集はしていないっていうことですよねって聞いてみますと、いや、手違いで出してしまった広告を見て、求人に来られた方には申し訳ないので入札させていただいておりますと。つまり求人広告は出して人も入れてると、しかし求人していないと、そんな無茶苦茶な理屈通るんかいというふうな形で、まあ文句を言うたわけですけれども、まあ結局僕はこの時に日建総業の寮を追い出されてしまいまして、名古屋市のホームレス一時保護所というところに収容されながら、まあ、労働争議戦って、まあ、最終的には労働委員会の斡旋で解決という形に、なりました。まあほんまにこの事件はよくわからない事件で、最終的には僕はもうトヨタ社内にこだわれへんからどこでもいいから入れろって言うて、もう日建総業の広告バーッと並べたんですけれども、最後向こうは、いや、それ全て手違いで出してしまった広告で実際には募集していないのすごいことが言いましてね、本当にわけわからない、もしかしたら僕はフィリピントヨタ問題の234人目の解雇者というふうに思うこともあるんですけれども、真相はよくわかりません、はっきり言いまして今もって、まあそんな感じで今まで労働運動させてもらったわけなんですけれども、こういうわけで、まあ僕はトヨタ自動車で働いたという経験もありますし、それからトヨタの一下請けで派遣で働いたと、まあ、こういう経験もあるんですよね。 でその経験から言わせてもらいますと、ちょっとここでこういうこと言うとなんかもしれないけれども、トヨタ自動車って結構いい会社なんですよこれ、うん、あの機関工って言いましても、例えば寮なんかにはタダで済ませてくれますし、あの食堂行くとあの機関工でもね非常に安くあのご飯も食べられますし、あの最後まで働くとね、あの満了移動金って言って結構なお金くれたりとかしまして、まあまあ、 あのなかなかな会社やなというふうに個人的には実は今でも思ってます。で、あの有給なんかもね、 ある人にはあのトヨタ労組の人が来て、お前が有給使わへんかったらみんな使いにくくなるやろというと、にぎらりにでも暮らしていくと、まあ、 あの評価っていうのはいろいろあるかもしれませんけれども、多分あのトヨタの中でトヨタ労組がなかったら、トヨタの社員さんって多分自発的にみんな有給なんか一切使わずに働くやろうなというふうに今でも僕は個人的には思ってます。で、その後トヨタ社会に行った時に広告を見るとね、時給1270円って書いてあるんですよ、日経総業の広告には。で、トヨタの機関工は日給9000円なんですよね。ですから一見すると派遣工の方が儲かるかのような感じに見えてしまうんです。これ1270円をかける8すれば当然9000円を超えるわけですからね。ところが実態はそうではないということが、これは入ってみると分かります。なぜかというと、まずトヨタの機関工っていうのはトヨタの直雇用の社員なんですよね、機関とはいえ機関社員なんですよ。ですから自分ところの持ってる量で済むのはタダなんです。だからタダで済ませてくれます。ところが日系総業の社員として僕はトヨタ社会の寮に入ってたんですけれども、これであの3万9000円月々取られていきます。でこれでも実は下がった方でして、この入った年の前の年に、今度の衆議院選挙に出る池田一生君とか日系総業ユニオンというのを作りまして、家賃がこの時に1万円下がってるんですよね。ですから僕の1年前に入った先輩は4万9000円月々取られてたわけです。これがまあ派遣工人様の寮に住まわせてもらうということで、あの家賃というものがかかる。それからまあ他にもクリーニング代、あの何やら代、シーツ代、何やら代、何やら代と、まあ何かにつけて一見給料が高いように見えて、実はどんどんどんどん引かれていくというシステム、実際にはほとんど残らないというようなことになってる。あるいは食堂に行っても違うんですよ。例えば僕たち日建総業の人間はトヨタ社会の正社員さんが、一部上場企業の正社員さんが400円で食べてる飯を600円で食べなきゃいけないわけです。なぜかというとトヨタ社会の福利厚生施設であるところの、ものを食べさせていただくわけですから、福利厚生あのトヨタ社会の人には会社が200円つけてるんですよね、簡単に言うと。ですからその分を僕らは自前で、会社が補助をつけてくれないので払わなきゃいけない。一部上場企業の正社員さんが400、600円で食べてる、もうなんで非正規雇用の僕が600円出さなあかんのか、同じものしか出てきませんしね、あの600円出したから言うてええもん出てくるわけではないんですけれども、同じ飯をそういうふうにあの違った値段で食べなきゃいけないと、まあ、そういったことを、まあ、あの体験してきました。でまあその後、まあ、あの名古屋ふれあいユニオン の, あの組合員あるいは役員として、まあ、あのトヨタの本当に一次下請けだけじゃなくて二次下請けあるいは三次下請けあるいはそれ以下といったようなところで働く人たちなんかもどんどんどんどん見ていくんですけれども、僕は言うんですよ、実はトヨタ自動車っていうのは結構働いてる人にとってそれほど悲惨な会社じゃないと。ところがそれはどこから出てきてるのかと、どういった犠牲の上に成り立ってるのかというと、全部どんどんどんどん下に下にあの犠牲を押し付けていく方式で成り立ってるんですよね。トヨタでは原価改善って言います。原価改善っていうか聞こえはいいですけど、要は安くしろっていうことです。下請けに対して安くしろ安くしろ安くしろって、もう極限まで安くしろって言います。それと一時下請けのところで、これ初めて派遣労働者が出てきます。よくあのトヨタは派遣労働者の首を切ってるというような言い方をしますけれども、これはあの形式的には正確ではありません。トヨタにはほとんどあの派遣労働者、もちろんあの本当に緊急的なね、誰々さんが例えばこう大怪我をしてとにかく入れなあかんという時に派遣労働者が入ることもあるし、あるいは機械の整備とか、あの非常に例外的な職場において、まあ、特殊な技能を持った派遣労働者が入るっていうことはまああるんですけれども、まあそういったあのこの人にの例外を除いて基本的にトヨタ自動車には派遣労働者いないと思ってもあのいいぐらいです。全て直雇用です、基本的には。あるいはグループ会社の出向社員か、どっちかですね、あのそういった人たちしかいない。 ところが一時下請けになると、つまりトヨタ車体なんかになると、ここで派遣労働者が出てくるわけです。派遣労働者やと人様の寮に住ませてもらいますから、あの料費も払わなきゃいけない、あるいは派遣会社に金を跳ね返る、あるいは食事代でも余計に払わないかと、こういった状態になると。でこれが一時下請けのところは一時下請けで、二次下請けに対して原価改善で安くしろって言うんですよね。すると二次下請けではどうなってくるかと言いますと、ここで日系ブラジル人あるいは日系ペルー人のような外国人労働者が出てくるわけです。こういった人たちほとんど社会保険、雇用保険入ってません。もちろん最近は入ってる例も多くなってきましたけれども、それでも入ってないっていう人がかなり多数を占めてるというのが現状であります。まあ、そうやって、まあ、いろんなものを浮かして、まあ、しかもこの二次下請けあたりで働いてる日系ブラジル人の残業っていうのはすごいですよね。もうただでさえ単価が低いですから、普通に働いていて定時で働くだけでは食べていけない、もうとにかく残業で食べるっていう発想なんです。定時で働いた分がなんかこうピンハンで消えるっていうような、そういう状況で、とにかく残業して初めて食べられるというようなシステムになってから、とにかく残業する、宅時間とか未納時間台に届いてるのが、今はね逆に残業がないって言って本人たちすごくブーブー言ってるんですけれども、つい1年ほど前までは月の残業時間が200時間なんていうのがね、見ても驚かないというような状況でした、はっきり言いまして。で、この二次下請けはもう二次下請けで、もう安くしろって言われてそうやってるんですから、さらに三次下請けにもっと安くしろって、もうこの辺になると原価改善なんて言葉使いません。もう直接的に安くしろって言います、三次下請けに対して。で、もう三次下請けあたりになるとどうなるかっていうと、もう最低賃金も払われへんようになるわけです。愛知県やとまあ700何十円という値段になるんですけれども、それがもういよいよ払えなくなってきて、ここに外国人研修生という人たちが入ってくるわけですよね。研修生、外国人研修生っていう制度自体は実はトヨタ自動車あるいはトヨタ車体なんかにもありまして、フィリピンとかあるいはまあ、主にフィリピンですねから研修生は来てるんですけれども、実はこれ非常に真っ当な研修生です。僕たちから見てもどういうことかというと、フィリピントヨタの幹部級になる幹部候補生が日本で3ヶ月ほどトヨタ生産方式のお勉強をするんですね、研修生として。そして3ヶ月ほどしたらまた国に帰って、そしてみんなを指導するという、これがもともと研修生っていう制度の定義といいますかね、意味合いだったわけですよ。日本で生産方式をお勉強して母国のその子会社で役立ててもらうと。ところが今僕が言ってる三次下請けにいる研修生っていうのは何かというと、そんなトヨタの三次下請けにフィリピンに子会社なんてないですよ。なんでフィリピンの労働者を研修させてあげるのか、そんなことする義理もなければ義務もないじゃないですか。なぜかというと安く連れてきて安く使えるから、これ以上の意味は何もないという非常にひどい研修生制度がこういったところで行われています。まあ大体、研修生ですが労働者じゃないという建前になっているんですね。日本で車作りのお勉強をするという建前で来ますので、最低賃金法がこれ適用されません。非常にひどいことに。で、母国の方で、つまりフィリピンであるいは中国でベトナムで、月に1ヶ月の給料は6万円でいいですとかいうような契約書にサインをさせて連れてくる。で、フィリピンとか中国とかベトナムで、いや君たち1ヶ月フルタイムで働いたらなんと6万円ももらえるんだよって言ったら、なんかとてももらえるような気になるんですよね。これなんと6万円ももらえるのかということで、あっさりそういったものにサインしてきてしまうんですけれども、これ非常な間違いでありまして、実際にその、3年間彼らはフィリピン、ベトナム、中国で暮らすんじゃなくて日本で暮らすことになるんですよね。そしてその6万円がきちんと払われるのかというと、まず払われない。どういうことかというと、企業の方が6万円と言いながら強制貯金だと言って、例えば月3万円抜いていく、たった6万円の賃金の中が3万円強制貯金して、逃げたらこれは返ってけえへんでと、3年間おとなしく働きなさいよと言って3万円だけ渡す、あるいはさらにその3万円の中から手元には1万円しか残らないなんていうのが平気であります。だから彼ら本当に食費も含めて1ヶ月1万円で生活してますよね、実習生っていうのは。なんかこう
ものすごい古いお米をどっからか手に入れてきてね、それでなんか共同炊事してご飯ばっかり食べてるとか、まあそんなのがあのよく見ますけれども、そういった実態が あります。で、最近ただこれ厳しくなってきました。先ほど研修生には労働者じゃないって言いましたけれども、実は研修生は3年間日本にいます。で、1年目は研修生と言われて労働者じゃないんですけれども、2年目3年目になると実習生というのに昇格しまして、これは労働者なんです。実はですから2年目3年目やと最低賃金を払わなきゃいけないんです、法律上ね。で、今まではっきり言って、これ2年目3年目になっても1年目同様で母国で結んだその月6万円の給与体系で払ってるっていうのが当たり前だったんですけれども、さすがにこれは法律違反らしいということになって、最近月12万ぐらい2年目3年目になると払うようになりました。ところがそこに来て何が起こったかと言いますと、2年目3年目になると形式上12万円渡すんですよ。形式上12万円渡しておきながら、なんと家賃というものを取り出すようになったと。母国で結んできた契約書には月6万円って書いてあるけれども、寮とか、住むところとかそういったものは、無料で提供するって母国の契約書には書いてあるんですよね。ところが、来てみるとどうも12万払わなあかんとらしいということになって、12万払った上で家賃をその分ドカッと取って、結局手元に残る金は変わらない。これが最近非常に流行ってる手口であります。一例として、ちょうど一昨日提訴したんですけれども、トヨタの幹事下請けの塚本っていう企業があります。ここは、築34年のアパート 2K のアパートに1部屋に4人のベトナム人を押し込めます。1部屋に4人のベトナム人を押し込めて、1人から4万3000円の家賃を取ります。で、実はその部屋の隣には日系フィリピン人の派遣労働者が住んでます。彼らは1部屋4万2000円でした。つまり4倍取ってるんですよ。つまり1部屋4万2000円なものをベトナム人研修生に対しては1人4万2000円、4人押し込めて取るんですよね。4倍取ってるわけです。ひでえなと僕非常に怒ってたんですよ。ところが最近新たな事実が判明しまして、その部屋の隣には日本人の正社員夫婦が住んでました。その人たち1ヶ月1万7000円でした。10倍取ってたんですよね。つまりなんやねんこれはということ。つまり家賃なんていうのは単なる名目に過ぎないわけです。とにかく最低賃金は払いたくないんやけれども、法律で決まってるから払わなあかん。じゃあその余計な部分は家賃として取ってしまえと、最初からこういう発想で働かせている。これが三次下請けあたりで働かされているベトナム人研修生であります。で、こういった人たち単に賃金が安いっていうだけじゃありません。例えばパスポートとか外国人登録証とかいったものをことごとく経営者に取り上げられています。そして報道されるんです。お前ら知ってるかと、日本の法律やったら外国人登録証を持たずに街歩いたら警察に逮捕されて国に送り返されるんやと。だからこの外国人登録書は俺が預かってるから、お前らは工場と寮の敷地から外には出ることはできるぞ、こういうふうなことを言って脅すわけなんですよね。 あるいはもう寮の規則なんていうのをもうがっちり決めていて、この塚本では寮の部屋に、社外の人間を入れた場合罰金2万円というふうに決まっていて、これは脅しではなく実際に2万円取られた人間がいて、領収書まできっちり取ってあります、はい、証拠として提出しましたけれども、罰金2万円取られていました。社外の人間を寮に入れたということで、まあ、こういったこと で携帯電話なんかも絶対に持たさない、とにかく外部と接触させない、そういった形でもうこういった人権侵害のやつを封じ込めて外に漏らさないようにするという、もう外出すらもできないという監禁状態、軟禁状態、奴隷状態ですよね。で、このベトナム人研修制度の手たちの悪いのは、経営者の一存で国に送り返してしまうことができるっていうことなんですよ。っていうのも、この研修生制度というのは滞在の目的が日本の何々会社の何々工場で研修することっていう滞在目的になってるんですよね。ですからその何々会社の社長さんにお前クビって言われたら、もう日本にいる正当性がなくなってしまうんです。その途端に 日系ブラジル人の労働者というのは、お前クビって言われたら明日さ隣の工場に働きに行けばいいんです。ところが研修生というのはこれができない。今いる工場の社長さんにお前クビやと言われたらもう他のところで働くことはできないんです。事実上これ職業選択の自由がない労働者なんですよね。実習生になってもそうです。実習生は労働者だって政府は認めてますけれども、職業選択の自由がありません。だからある中国人の研修生が言いました。あの友達と2人で中国書きました。で、あの A さんはこの A という工場に行って、 B さんは B という工場に配属されました。 A さんは時給600円で働いてると、私の友達はと、私は時給300円だと、時給600円で働いてる隣の工場のあの友達が羨ましいって300円の彼女が言うんです。もちろん600円というのも違法ですよ。もちろんね、600円というのも違法ですけれども、普通こっち隣の工場で300円で働いてる、こっちがいいなと思ったら行きゃいいじゃないですか。できないわけです。とにかく最初に配属されたところで3年間働く。でそこの社長に嫌われたらもう働くところはないと。ですから職業選択の自由がありませんから、経営者はもう研修生にものすごい競争しています。何百時間働かせて、そしてものすごい働かせて働かせて、気に食わんやったら国に帰らせてもいいんやということでものすごい競争しますけれども、経営者同士は全然競争しないんです。 A という会社の方が待遇が高くても B の研修生は絶対こっちには行かないんです。だから経営者同士っていうのはもう全然競争しない、とにかく思うがままに使う。これがもう一番研修生制度の悪度だと思います。で、まあではなんでそんなもうあの奴隷状態のような中でもベトナムからフィリピンから中国から研修生たちは日本にやってくるのかっていうことを考えたら、これ明らかなんですよ。ベトナム、フィリピン、中国の労働条件はそれよりさらに悪いからです。なんでなんか、これはっきり言いまして共通点があるんですよね。まともな労働組合がないということです。あのまともな労働組合を作ったら潰される、甚だしくは殺される、そういう国ばっかりです。この研修生が来る国っていうのは、つまりでこの研修生が来ることによって今どういうことが起こっているかといいますと、名古屋フレアユニオン、実は今も組合員の半分以上が日系ブラジル人です。で派遣切りを迎えてます。もうどんどん首切られてます。ところが研修生実習生ってまだまあ首切りも一部で始まってますけれども、最後の最後まで首切られないんですよね。なんでかっていうと安いからです。つまりもう今や日系ブラジル人というのが最低賃金以上払わなきゃいけないです。今まで最低賃金で働かせた隣の工場に移っていきます。それからひどいことやったら労働組合入って文句言います、ブラジル人っていうのはね。だからもう今や日系ブラジル人が高くなった。だからこいつら辞めさせて研修生実習生使ったら安上がりやないかと。もうトヨタの二次下請け三次下請けでは今そういう発想になってきてますよね。だから研修生が来るごとにあのブラジル人外国人労働者が首を切られていく。だって日系ブラジル人って言っても今時給1200円ぐらいは結構当たり前やったりします。ところが研修生実習生だと時給300円400円で働かせても文句言わずに仕事するわけですから、こんなうまい話もないと。どんどんどんどんこう悪い方に労働条件を切り下げていってるわけなんですよね。でなんでそんな労働条件でも来るかというと、母国の労働条件がさらに低い、さらに悪いから。でそこではまともな労働運動、まともな労働組合活動、そういったものができない、そういった現状がやっぱり考えてみるとあるわけなんですよね。ある中国人の研修生がうちに相談に来て、ところでここはなんか会社って言うんですよね、僕たちユニオンのことを。でユニオンって何ですかと、会社ですかって言うんですよね。いや違うよと、僕たちは中国語で言うとゴンフィ、工場の方に会っていうのゴンフィだよと、名古屋ふれあいゴンフィだよっていうふうに言うと、名古屋ふれあいユニオンを紹介した友達に食ってかかって、なんで私こんなとこに連れてきたかって言うて、どうもね、非常にゴンフィというのは労働者から評判が悪いらしいんですよね。とんでもない経営者の出先、何もやってくれない、でも金だけは取る、私をこんなところに連れてきたお前はろくでもないって言って、こうなじり始めたんですよね。まあ本当に中国にはまともな労働運動というのがないんやなというのを、それ見た時に本当に痛感しましたけれども、 あのベトナムにしても実はそうなんですよ。僕自身も実はベトナムというものに対してこの問題取り組み始めるまで何ていうかね、一定の幻想みたいなものがあったんですけれども、例えばある労働者たちが、トヨタ事業協同組合というところに所属しているベトナム人研修生たちが、まあ、労働組合を作ったことがあったんですよね。で、まあトヨタを相手に、まあ、団体交渉とか裁判とかやっていくことになったときに、あるベトナム大使館の人間が来るっていう情報が僕たちのところに入ったんですよ。で、あ、ベトナム大使館の人がいよいよこの問題に動き始めたんかと、いいことやなというふうに思ったら、そのベトナム大使館の人間実際工場に来た。そして何て言ったかというと、ユニオンというのは悪の組織であるから、そういったところに関わっているとベトナムに帰ったときに処罰される恐れがあるから、すぐにやめなさい。もうベトナム政府としてもトヨタに人間を送り込んで、そこで外貨を稼いで帰ってきてもらうという、それがもう商売になってしまってるわけなんですよね。ですからもう完全にベトナム大使館なんていうのはトヨタの方を持ってしまいます。もうそういう状況やと、悪の組織の他に何があったかな、何も知らんくせにと、まあ、非常に怒りましたけれども、実際そういったことっていうのが起こってるんですよね。で、今日、まあ、フィリピントヨタローソン支援する会の集会やっていうことで、何が言いたいかというと、やっぱりこういう来る人たち、この来る人たちの母国にまともな労働運動、まともな労働組合、こういうのを作っていって、きちんと地道に労働条件を上げていかないと、日本でどんなに戦っても後からひどい奴隷のような労働条件でも喜んで働かせてもらいたいと言って来る人間が全然後を絶たないっていうことなんですよね。好き好んでこんな奴隷のような状態で働きたいと思うわけはないんですけれども、それでもなんで来るかっていうと、母国の労働条件はそれよりもっとひどいから、スタン的に言うと。で、そこでまっとうな労働運動っていうのがなされてないから、僕はほんまにそんなに思います。この中国人の研修生の人が、なんで私こんなとこ連れてきたか、ゴムイ、なんでゴムイゴムイ怒ってましたよね。労働組合っていうのは本当に信用されてない、まあ、これではやっぱりいかん。フィリピントヨタローソンの江戸委員長、愛知の行動で会いました。ほんまにすごい人やと思う。自分がね、命を狙われて、もしかしたら本当に殺されるかもしれない、そんな中でも8年間ずっと戦ってみんなの先頭に立って頑張ってる。誰か言ってましたよね、この暑い日も寒い日もずっと工場で働いてきたその労働者に、私は会社から殺されるかもしれない、こんなこと言わせる会社は最低や、ほんまにそういうことやと思いますよ。そんな中で頑張ってるフィリピントヨタ労組、絶対応援していきたいというふうに僕は思ってる。それは決してその人道主義的というかね、ヒューマニズムで、とにかくフィリピンの人たちかわいそうやから、それだけじゃない。僕が見てるとフィリピンでまともな労働運動がきちんとなされる、フィリピンでまっとうな労働組合ができるっていうことは、日本の労働者の労働条件一番下のところを底上げすることに絶対つながると、これはもう実感として思う。研修生が来るたびにベトナム人労働者、ブラジル人労働者が解雇される、そして次は日本人の派遣労働者がどんどん労働条件が切り下げられた果てに派遣切り下げていく、それでも奴隷のような状態で働かされている研修生は意外に残ってるというね、この状態っていうのは根本的にはやっぱり僕たちも頑張らなきゃいけない、でも母国の労働状態がこんなにひどい、だからこそ日本で稼ぎたい、それがあるうちは絶対に根本から断ち切ることはできひんというふうに思うわけなんですよね。皆さんが戦ってる、これは単にフィリピンを良くするっていうだけじゃない、フィリピンのトヨタの人たち助けてあげるっていうだけじゃなくて、日本のトヨタの末端で働いてるそういった人たちの労働条件を上げていく、首切られせなくする、そういった活動に本当に直結した活動やと僕は思ってます。そういうことで、まあ僕たち僕個人もそれから名古屋ふれあいユニオンは、まあ、このトヨタの足元、名古屋、トヨタ、三河、尾張、こういった地域で労働運動をきちんと続けて、トヨタの足元から労働者を救っていく、労働者を助けていく、ほんで共に団結してどんどん労働条件を上げていく、そういった活動に取り組んでいきたいと思いますけれども、 それとトヨタの足元でのこういった外国人労働者との国際連帯、それからその母国、特にアジア、東南アジアの労働者との連帯というのはこれ絶対別物じゃなくて一緒のもんなんやと、どっちかが悪かったらどっちかが絶対悪くなるんやと、これはもう本当に実感として分かるわけです。ですから皆さんと一緒に、まあ、僕たち名古屋ふれあいユニオンも頑張っていただきたいというふうに思っております。まあ、そんな感じで、はい、
まだ時間があるので